はい、どうも山崎です。
ヤブです。どうもよろしくお願いします。今回もね、はい、
はい、
楽しみましょう今回も。
マック買ったんですよね。
そう、マック買ったんですよ。
なんか、はい、マック買うたんですわって、なんか、はい、楽しそうなメール来るから。
めっちゃ楽しいですよ。2ヶ月ぐらい前にマックゲッツして、
うん、
はい、もうね、今までずっと Windows 生活してたんですけど僕。
あ、
で、マックって高いの。
あ、まあ確かにね。
そうなんですよ。で、要はね、Windows 触ってたら、Mac にする人と、Mac を持ってる人に、お前ぐらいパソコンを触ってんのやったら、なんで Mac にせんのか全然にわからんって言われてたんですよ。
ああ、そうなんや。
で、iPhone 使ってんのやったら、Mac じゃないとあかんやろみたいなこと言われて、うん、ああ、もう超うるせえ、超うるせえと。
あ、それなんか前からよう言ってたもんな。はい、なんでそんなこと言われなか
ったの。そうそうそうそう。なんで Mac、なんやねん、その Mac、なんやねんと。ほっとけって。で、同じ値段を買う、同じ値段を積むんやったら、俺はめっちゃメモリを積んだすごいスペックのやつにしたいとか、
あ、
うん、っていう風な感じでずっとこうね、Mac の方にばっかり、あ、Mac の方ちゃうわ、Windows の方ばっかりに気を取られたいんですけれども
、はいはいはい、
この間、晴れて、Windows のノートパソコン、ライブとかでも使ってたやつの調子が悪くなりまして、
あ、はいはい、
急遽、まあ、必要になったということでね、
ええ、
決して、まあ、ちょっと重、ちょっと思うところあって Mac にしまして、
はい、
はい、そんで今も Mac 生活ね、完全に Mac になってる感じですね。
具体的に何が違うんですか？そのまあ素人目から見たら、
ああ、
パソコン変わっただけやんけって、
うんうん、
いうふうに思ってしまうんですけども、
はい、あ、でもね、僕ね、Windows もともと使ってたんで、Mac 使った時にすげえ快適やって思ったのがいくつかあって、
はい、
まずね、そのね、動作がサクサク、動作がサクサクしてる。ああ、みたいな。まあ、それに関しては、その僕、今の前のパソコン5年間使ってたから、スペック的にもやっぱりその当時めっちゃサクサク動いてたパソコンでも5年経ったら、やっぱそのね、今の最近出たパソコンの方がいいじゃないですか。
そうですね。
っていうふうなところも踏まえてなんですけど、使いやすいなっていうふうに思ったところとして、今まで僕の使い方として、高いスペックを積んだ、安いメーカーのやつとかを使ってたんですよ。どういうことかって言ったら、メーカー品、例えば、富士通とか、何でしたっけ、NEC とか、
はい、
ね、いっぱいその、それこそ東芝とか、ソニーとか、ね、いっぱいその、うん、あるメーカー品を買わなく買って、で、そんで、いわゆるその、組み立てパソコンとかを売ってるところで、
はい、
その、こんだけのメモリが何ギガとか、その SSD が何ギガとか、あと CPU がインテルの、なんか、Core i7 の、なんか6000だとか、なんかそういう風なのを選んで買ってたんですね。
それは何？ HP とか出るとかとも また違う。あれは、
ね、あ、でもそんな感じですね。HP とか出るとかの、
うん、
の系列のとこですね。そうそう。っていうのがあってて。で、同じ値段で、こんだけのスペック。で、僕そのスペック重視やったんで、
はいはい、
いわゆるその CPU、メモリ、ハードディスクとか、まあハードディスクっていうか、まあ僕今 SSD っていうのを使って、SSD やっけ？なんかそういうの使ってるんですよ。うん、まあ、いわゆる記憶容量ね、記憶装置で使ってて、まあ、要はそんだけのものが積んでて、かつ安いやつっていうのを僕、スペックを基準にして買ってたんですよ。
はい、
だから見た目とか、そういう風なのは全然、気にしてなかったんです。で、で、自分にはあんまし必要がないかなって思うような、そのディスプレイの画質、ビデオボードやったかな。ディスプレイの画質やったりとか、
はい、
あとキーボードの配列とかも結構もう何でもいいやっていうのでやってたんです。
ええ、
その結果、前に買ったノートパソコンは結構使いにくいなって初めにずっと思ってて、
はいはい、
それに慣れた状態で使ってたんですよ。
うん、
要は、鍵盤とか売ってても、その、安いやつやから、あんまし人気がない鍵盤のパターンのやつやから、若干その使い方に癖があったりするんですよ。
パターンが、鍵盤の配列が違うってなった、その文字を打つところは一緒やけど、
う
ん、その例えばタブとかコントロールとかシフトとか、
そういうことです。
は違う。
そうそうそう。コントロールとか、Windows ってアルトキーっていうとか。
あります、あります。
あるとか。あ、のか、なんか、なんやろ、リターンキーとかの形がちょっと違ったりとかって微妙に違うんですよ。
はいはいはい。
で、その、コントロールキーと、うん、コントロールキーの位置とかも、あと日本語変換の位置とかも、だから若干違ってて、うん、
はい、
で、かつ、僕が前のパソコンそうやったんですけど、文字を打ってるときに、
うん、
下にこう、マウスのフィンガーパッドみたいなのあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
ね、指先で動かしてやるやつ、
はい。
そこに絶対になんか文字が当たって、
あ、
で、そこが勝手にクリックしたことになっちゃうみたいな。
はいはいはい。
だから文字を入力してるときに気をつけな、もうなんか勝手に決定してしまったりとか、
うん、
なんかそういう風なのとかね、あって、普通に打ってるつもりが全然とんでもない文字を打ってしまってるようなことが結構あったんです、前までのパソコンって。
はいはい。
だから文字を打つときはできるだけそのフィンガー、 パッドに触れないように打たないといけないから、うん、そうなるとちょっと無理な体勢で文字を打つ習慣がついたりとか、わかります？親指をすげえ浮かして打ったりとかっていう風なことね。
そう。あ、確かにこの、なんていうかな、ピアノの鍵盤を弾くときのような手の形になる、
う
ん。
そうそうそうそう。
この手首の上側の手のひらの下ぐらいのが触れないようにしないと。
うんうんうん、そうそうそうそう。鍵盤とその、あの、ディスプレイのに、の解像度とかにも、あの、お金をかけなかったから、画面がめちゃめちゃ、その、画面表示サイズがめっちゃちっこいんですよ。だからネットとか開こうと思ったら、普通のパソコンやったら、全部1ページに表示できるような内容っていうのが、2分割されてたりとかっていうふうに。だからスクロールせな下まで見れませんよみたいなのとか、そうなんですよ。だから一つのソフトを使うにも、手間が、そうやってスクロールする手間があったりとか、そういう風なのがあったりとか、あと、そのパソコンのあの、スピーカーですね。言ったらパソコンのスピーカーを使う環境にあんましなかったんです。っていうのが、絶対に USB をつないで、その、音の出入り口、そこにヘッドホンつないだりとか、スピーカーつないだりとかって、別にその音を鳴らす機器を繋いでたからずっと。だからその、パソコン本体のスピーカーとかに全然こだわってなかったんですけど、
はいはい、
パソコンしかない時で、外に持ってっている時とかに、うん、そのスピーカーで音を聞く気になれへんぐらい音が悪いですよ。悪かったり、ボリュームがちっこかったりとかするんですよ。パソコン本体のやつって。
もちろん音質も悪かったり
とか。音質も悪かったりとかっていう風な感じでしてて、まあ、それにずっと慣れてたんです、僕。
はいはい。
で、そういうもんやと思って、自分に必要ない機能はいらんっていう風なとこで言ってたんですけど、
はい、
で、これはちょっと思い立って、その Mac にしてみたところ、それのバランスがやっぱいいじゃないですか。
ああ、まあ確かに。
ね。
僕も Mac ですから。
そうなんですよ。だからスピーカーの音がね、ステレオでそこそこ綺麗に聞こえたりとか、
はい、
めちゃめちゃ音がいいわけじゃないねんけど、
うん、
ただ別にこれ単体で来るんやったら全然、まあ、ええんちゃうみたいな。とか、あのね、キーボードの配列もやっぱり、ね、あの、今まで使ってた安物よりもやっぱりお金がかかってるだけですごく使いやすかったりとか、で、Windows のやつとかって、マウス絶対使うのは使い物にならなかったんですよ。
Windows はそうやね。
はい。で、フィンガーパッドとかも他の、あのやつよりも、俺安いやつ、とにかく安い、あの、パーツ寄せ集めやから、
うん、
その、一回パソコンが起動しても、途中でその、あの、認識っていうか、もう反応しひんくなって、一、
うん、
回反応しひんくなったら、再起動かけないともう絶対に、あの、もう反応しないままっていうような、
うん、
フィンガーパッドがもう全然一回聞かへんくなったら、それってかなり動作に不安定があって、
あ、
ライブ途中にそれをなったらもう結構きつかったんですよ、僕。
ライブ中になったら
しんどいな。そうなんですよ。そう。っていう風なんで、絶対そのいろんなものを、そのマウスを絶対つけたりとか、オーディオインターフェースをつけた状態でしか使わなかったのが、今単体でそこそこ何でもできるな、みたいなのがあって、
はい、
で、画面も見やすい。僕デザインとかもするんですけど、
うん、
デザインするためのソフトが使いやすかったりとか、
うん、
全然違うと思う。今だからもう今完全アップル信者みたいな感じになりましたね、僕。
もうじゃ機能性も全然違うし。
そうですね。一つの機能が突出していいんじゃなくて、うん、全体的なバランスとしてそこそこの機能があるっていう方が使いやすいねんなっていうのが、
うん、
僕今までその発想ができなかった人間なんで、
うん、
それがすごく、目から鱗というか発見になったなというような感じで、僕もそのまた次またパソコン買うかなってなったら Windows にちょっと戻れへんやろなとか思ったり、今あまりにも快適すぎて、はい、
Mac がその初めて買った人が取説を見ずに使えるようにっていう意味で設計されてるらしいから、
うんうん、ああそうなんですね、
うん、このままパソコンいじっとったらいつかできるようになるっていう、
うんうんうん、そうなんだ。僕もなんかその慣れたらええし、
うん、
特にそのね、なんか Windows の方がカスタマイズめっちゃできるっていう風な、なんかそんなイメージがあったんですよ。
ああ、うん、そうですね。
そうなんですよ。だから、細かいことまで全て Windows のパソコンの方がええんかなと思ってたんですけど、
うん、
今んとこ僕使い出して2ヶ月で不自由したことが全然ないんですよ。
あ、
1個だけあるわ。ハードディスクじゃないや、SSD の容量、僕 256GB っていう結構少なめのしか、入らないものを買ったから、うん、今までって1テラって言って、1000GB 分の容量が内蔵されたパソコンずっと使ってて、で、Mac ってそれをやったらすごい高くなるから、
はい、
それができなかったんですよ。
あ、
だから、その、こまめにね、写真とか動画とかのデータは、外のハードディスクに、
うん、
逃がす、外付けのハードディスクに逃がすっていう、その手間は増えちゃったんですけど、それぐらいですね、ちょっと不便かなっていうのって。うん、
まあでも、その、Mac のパソコンを持っていったら、そのまま、仕事でもパッと使えるから。
あ、そうなんですよね。で、意外にバッテリーがめっちゃ持つからっていうのは。僕前のやつでも結構ずっと使ってて、そんでバッテリーも安物やったから、
う
10分ぐらいしか持たへんかったんですよ。
だいぶバッテリー下手とん
ねそうそう。下手って、で、結構早い段階でその状態になってんけど、まあ別に俺パソコン触るときも電源とか使うことを絶対使うから、うん、ええやって思ってたんですけど、ねえ、やっぱ何人に越したことないなと思って。
はいはいはい。
うん、で、結構まあそういう風なのでね、まあ自分的にはもう今更何を言ってんねんって話なんですけど、まあ Mac って便利やなと。っていう感じになって、も結構その発見の嵐あって、
うん、
で、机とかもね、だからそれに伴って必要な機材とかもちょっと減ってきたんですよね。
あ、
で、その作業用のデスクっていう風なのがちょっとスペースができたら、
うん、
今度どんどんそのもっと快適に使いたい、もっと快適に使いたいっていう風な方向になってて、
あ、はい、
で、今まで僕その、例えばバッテリー、電池駆動もでもするし、
うん、
AC アダプターをつないでも使えるっていう風な製品は、
うん、
絶対に僕電池使わなかったんですよ。
あ、
その、はい、バッテリーってそのいつか切れる、いつ切れるか分からへんっていうのがあったから絶対 AC アダプターを使うようにしてたんですけど、
はいはい、
机の中です。机の周りとかでなんかやってたらね、意外にその AC アダプターのケーブルがない方が快適なことがかなり多いなっていうのが気づいてきて、
はいはい、
だからどんどんワイヤレス、電池で使えるものは電池で使ったりとか、
うん、
まあ、で、その分エネループとか充電器は僕めちゃくちゃ持ってるから、
うん、
それをちょっとうまいこと活用してみたいなんで、徐々に配線を減らすというような方向に今、うん、シフトしていっていますね。
もう、スタジオ側もワイヤレス化に。
ワイヤレス化に今、そうなんですよ。で、鍵盤も買ったんですよ。なんか61件のなんかキーボードですか。キーボードとかも買って、はい、それもそのね、コンピューターで僕、打ち込み音楽とかを作るときに使うんですけど、うん、今まではその USB 接続のやつを使ってて、はい、うん、で、そうじゃないと、有線じゃないと不安やろってなってたんですけど、Mac を使ってちょっといろいろ発見したこともあったんで、ちょっとミーハー気分でワイヤレスのキーボードを買ってみたら、これも便利で、非常に、うん。
もう今ワイヤレスでもそんな音切れたりせえへんもんな。
そうですね。まあ、ちょっとだけ気持ち、タイムのラグがあるかなっていう、その、無線にしただけ、
うん、
一瞬タイムラグがあるかなっていうのはあるんですけど、まあ、それぐらいですね、今のところ。うん、まあ、今のところそんな不便してないなっていうような感じで。
まあ、その打ち込みで使う
レベルには問題ない。生演奏で使うとなると、多分演奏家の人気になる人もいると思うぐらいのやつですけど。
ああ、うん、そうか、確かにね、生演奏の人とかやったら、よくその、なんていうの、バンドの映像とか見たら、未だにその、うん、ワイヤーのシールド使うと結構、
うん、ああ、そうそうそう、ね。ワイヤレスみんなしないのはね、そのあたりのタッチとか微妙に気持ち悪かったりとかってね、
うん、
あると思うし、かなり広い、ね、コンサート会場とかやったら、
うん、
別に、ワイヤレスだろうがどうだろうが、その、もう自分がと、ね、いるところから、その音が出るアンプから離れてるから、
うん、
どっちにしても音が、のタッチのレスポンスに違和感を覚えるから、
うん、
それぐらい広いところでやるやったら別にワイヤレスしてもええんかなとは思うんですけど。
ああ、
うんうん、そうなんですよね。まあそういう風なんで結構その便利やなっていう快適やなっていう風なことに今更気づきまして、
うん、
今まで Mac の人これを言ってたんやと思って。
な
ん
か、
で、iPhone とかでこう作った。例えば、なんか、記事じゃないや、その、ファイル作る、例えば請求書とか作るじゃないですか。
はい。
iPhone で作った請求書が、次、Mac を開いたら、そっちの方でもう、まんま開けたりするんですよね。
ああ、まあ、リンクしますからね。
そうなんですよ。その iCloud ドライブって、僕 iCloud っていうのを勉強して
、
今それを使ってるんですけど、便利やねーっつってあれ。うん、うん。そうなんですよ。
取り込んだデータも全部、
そうなんですよね。そうそう、リンクするから、めっちゃ便利やなって思って。もう今更ほんまに、多分これ Mac 使ってる人もマジで今更何言ってんねんって話なんですよ。そうなんですよ。僕みたいに絶対に Mac にはせえへんって宣言してた人間からしたら結構ですね。ほんま、革命的なことでした。
なんか、移動中とかでもこう作業できる時間ができてきて、
そうそうそう、
効率よく時間が使えるかもしれないね。
そうですね。移動中にそうなんですよ。もっともっと、ノートパソコンでそれできて叱るべきなんだったんですけど、
うん、
僕はそのスペック重視のパソコンを選んでしまったために、
うん、
音もまともに出えへんし、
うん、
バッテリーも5分、10分しか持たへんようなパソコンやったから、
うん、
結果その自分がスペックを深追いしたために、不便になってたんやなっていうのに気づいてしまいまして。
あ、
はい、そうですね。こんなんでした。
すごいね。そうしたらそうか、その、必要なものは揃えて、
うん、
で、その今まで必要と思ってたものが必要じゃなくなったものをなく
して。そうなんですよ。ケーブル減ったらその分、例えば単純にスペースも空くしね、みたいな。うん、だから、ちょっと今更断捨離に目覚めたみたいな感じになって思ってるんですよ、それ
は。あ、うん、はいはいはい。
そうそうそうそう。いろいろありましたね。あと、そう、で、Mac ゲットしたら、Mac ゲットした後に、
うん、
今度またその、 これは iPad も今最新のやつを買わなあかんなっつって。僕 iPad ね、第2世代のやつを持ってたんですよ。で、それ2010年か11年か、それぐらい、もう6、5、6年前に買ったやつなんですけど、まあ、それをずっと使ってたんですけど、それもさ、なんていうか、電子書籍を読んだりっていうことをメインにしてて、
はい、
で、そこそこ動きっていう風になんかもっさりしてたんですよ。やっぱその、当時必要や、当時十分やったスペックやけど、今ってもっと要求されるスペックが上がってるから、動きがめっちゃもっさりしてた。まあ、本読むぐらいから、いいやってごまかし買ってたんですけど、
うん、
Mac が、その、なんかあまりにもその快適やったことを受けて、iPad も新しくしまして、今非常に快適な。はい。
すごいね、もう、急にここ何ヶ月かで。
だいぶ変わりました。今更、そうなんですよ。
Mac 一極集中に。
Mac 一極集中になっちゃいます。完全に。そう。そうですね。だからもうほんま必要なやつ。で、今までそう使ってたね。なんか僕、ハード機材がすごく好きで、めちゃくちゃいっぱい持ってたんですけど、それもちょっとその場所を減らすために、いろいろ精査して、同じようなものが3つあったら、そのうちの2つ捨てるとか、さすがに全部、捨てるじゃない。売っちゃうんですよ。なんかヤフオクで僕最近めっちゃ出品してるんですよ。なんですけど、ね、ちょっと物機材整理を始め出しましたね。そうなんですよ。ハード機器も好きだから、一番好きなやつだけ残してみたいな、似たようなものは。そんな感じでやってますね。
そのお気に入りの単数だけ残して、あとはもう、服家はプラスチックのケースで変えてしまうみたいな。
似たような、そうですね。で、コンピューターで、まあ、前まではハードの方がテンション上がるっていう理由で、コンピューターの方でできる作業でも、
うん、
あえてハードでやることって結構僕多かったんですけど、ちょっとその、まあ、その考え方もちょっとずつ試しにシフトしていこうかなというような形で。で、このハードじゃないと絶対にできひんとか、絶対にこのハードじゃないとあかん音質、この音質が出えへんっていうやつはそのハード使うんですけど、そうじゃないものはもうちょっと、減らしていこうかと。で、できるだけそのコンピューターでできることはやっていくことにより、その、ね、部屋を快適に使いたいというね、そんな感じになってまいりました。うん、
で、各機材の用途も特化されることによって、またそれぞれの、深みも出るやろうしね。
まあまあ、その、結局、3つあったら選択肢が3つあるからっていうね、それぞれの機械を使う局面っていうのが、まあ3分の1になっちゃうから、
うん、
それが選んだ1つだけにすることによってね、
うん、
まあもうちょっと、頑張って使おうともなりますしね。そう、と思います。はい。そうなんですよ。で、それで、ちょっといろいろ小銭を作っては、新しい、いい機材を買い、みたいな。そうなんですよ。どんどん快適にして、みたいな、してますね。
なるほど。
はい。まあ、そのあたりはね、ちょっと、まあ、ずっと多分山崎さんずっと Mac 使ってはるから、今更何を言ってるんや、早いとは思うんですけど。
いや、俺もなんか、Mac にしたら便利ちゃうかなって思ったりしててんけど、そのスペックの話とかなってきたら、ああ、それは全然ちゃうなって。俺もその専門的なことが分からへんから、
そうなんですよ。だから、もともと僕が、結構悩んだやつよね、コンピューター新しくするときに。
うん。
Mac のこの新しいやつ、いや、僕は12月やっけ、なんか、11月ぐらいに、Mac が新しいやつが出たんですよね、なんか。
あ、そうなんや。
MacBook Pro がなんか新しいやつが出て、
うん。
で、そのが出たタイミングで型落ちがちょっと安かったんですよね。
ああ。
そう。それで、いわゆるその整備品っていうやつを買ったから、
うん、
だからそのスペックっていうのもあらかじめ決まってて、自分で後から上から詰めへんみたいな感じのものを買ったんですよ、
うん、
だからその記憶容量っていう風なのが256GB のやつになっちゃったんですけど、そうそう、そういうようなのでね、もともとだからスペックだけ見たら、ほんまにこのスペックで大丈夫なんて思ってたんですけど、全然大丈夫でした。全体的にバランスが良くて、
意外に足りとる
みたいな。意外に足りとる。あとやっぱりあんまし今まで自分が気にしてなかった解像度とかも、
うん、
解像度とかもそこそこ、今まで最低ランクのやつ使ってたんですよ、ビデオボードとかそういうのって。でもやっぱそこそこの機能のやつを使った方がトータル的にバランスがいいなと思いましたね。トータル的に意外な部分で便利やったりとか、そうですね。
バランスが良くなった
んですね。バランスが良くなりました。だからほんま、バッテリーに最低限のバッテリーを買って、まともなバッテリー買ったら、要は外で別にカフェでなんかね、スタバでMac広げるとかベタですけど、できるわけじゃないですか。
かっこいいな。
そうでしょ。やったことなかったからね。いや、今も僕それをやる勇気はないんですけど、まだ。
磯丸水産でも Wi-Fi 通っとるからできる、
ね。ああ、そうなんですね。いや、そうなんですよ。だから、Wi-Fi 通ってるとこめっちゃ調べるようになりましたね。
夜中の磯丸水産行って、iPad と Mac 広げて、 あのハイボール飲みながら採用できる。
あそこな、うまかったけど、あそこでコンピューター広げる勇気ないな。
夜中行ったら結構吸い取るから。
マジっすか、
うん、
また行きましょう。あそこ美味しかったっすよね。
あの、俺は好きやな。
ねえ、最高っすよね。
カニ味噌コーラ焼き。
よかった。あそこって安かったですよ、
ね。あそこ安かった。
あ
の、高いのもあるけど、ま、俺カニ味噌コーラ焼きとハイボールしか頼まへんから。うん、
あれ、三宮のあそ、なんか、あそこっすよね。
三宮にもある。
うん。そう。
結構あっちこっちにあって。
あ、そうなんですね。うん、そうか。
そうなんですよ。
もうね、そうやってもう快適に仕事してね。ね。まあ。
そうなんですよ。
いい人生を送りたいなと。仕事量も頑張って、うん。仕事量も頑張って増やしてね。
そうですね。
で、磯丸水産行ってね、稼いで。
そうですよ。磯丸水産、ね、行きましょう。ぜひ行きましょう、本当に。
そうですよね。
そうなんですよ。
そっか。
はい、こう、うん、マックに、ね、もう今のヤブの話だけじゃないけども、はい、みんな iPhone やとか iPad やとか、Mac、ね、に一極集中傾向
に。完全に僕その一極集中の、完全に今ミーハー派やからね、もう完全一極ですよ。
すごい集まってる
な、うん。そう、俺だって今 Windows 使ってるやつ見たら、なんで Mac せへんのって言う気するもんね。なんで Mac せへんのつって。もう上から言ってやろうかな、みたいな。
その田舎の子が東京行って、なんで東京来
へんの。そう。今もう完全おのぼりさんの感じになってるから、俺。まさかこんなになると思ってなかったって感じですね。
そうか。
だからもう完全に今一極集中の視野、狭い政治になってますけどね。
そんなことやからあれなんですよ。うん、東京に、うん、あの、綺麗な子とか男前が集まるんですよ。うん、
あ、おのぼりさんが。
増えて、タレントとかそうやんか。
あ、まあね、綺麗な人はね、その東京、なんすか、東京が多いんかな、多いだろうな、そら、うん。
まあ、俺の印象やけど、分母が多いから、
うん
そうちゃうのみたいな。だ例えば、10分の3と1000分の300って一緒やけど、そういうことやと思う
ね。まあね。で、その中でスタバ行ったら、そらね、その、マックスや田舎やったら3人しか来えへんのが、
うん、
その300の中の10人来てたら、そっちの方がすごいように見えますもんね。
すごいように見えるもん。うんうん、
そうかね。
もうスタバ行ってみんなマック、窓側とかみんな広げとん
ね
ん。
もうミーハーどもかね。
びっくりすん
ね。僕もやりたい、それね、今。
もう、あの、大手町のスタバとか行ったら、みんな広げて、マック広げてこうやっとんねん。
スタバってね、僕あんま普段行かないですけど、あの、Wi-Fi 飛んでるんですか？
Wi-Fi 飛んでる
飛んでる
ん、ね。なんか登録せなあかんねんけど。
あ、そうなんですか？そのスタバ、うん、あスタバネットみたいな。
みたいなのがあんねん。
へ、
で、俺、コーヒーだけ飲みに行こう思って行ってんけど、うん、なんかみんな、カタカタやっとって。
ああ、そうね。便利な。あ、じゃあ、あの、多分電源とかもあんのかななんか。
あの、プラグがこう、
ね、
100ボルトが来とるから。
そうなんや。
そうなんですよ。そうですよ。だから、その、マックだけじゃなくて、やっぱり、美男美女がね、うん、みんな東京に集まってるから、
うん、
地方 の, その美男美女がいなくなるんじゃないかなと。
まあ、そうですよね。
うん。だマックだけじゃないんですよ、うん。こっちも僕はすごい心配してました。
あ、一曲か。
一曲か。
ああ、なるほどね。
だみんなその、うん、スカウトとかで、うん、あの女優になりたいとかタレントになりたいとか、
うん、
あそんなんで東京に行ってしまってで帰ってこないから。
うん、ああ、僕の友達もこの間東京に行きましたね。その仕事がやっぱ取りやすいからっつって。
あ、東京に行きましたか、
うん。そうですね。
そうなんですよ。うんうん、僕なんかほんまに。最悪のパターンやからね、俺なんか。
どういうことですか、最悪のパターン。
東京から出てきたら、うん、出てきてから、東京でライブしませんかの話がポコポコポコってんで。
タイミング悪いぜ、つって、
うん。めっちゃ回るよ、俺。どうしようって。でもなんか家賃とかあんな生活費とか、
うん、
か計算しとって、しとったら、うん、結局まあ、安く行けるバスとか、うん、安い飛行機とかあるから、
うん、
トントンぐらいかな。
ああ、まあまあ、そのね、その家賃のことを計上してれば、別にね、月何回か行けるよねっていう、そんな感じ。あ、何回かは無理か。その家賃の差とかの話です
ね。差とかだから、まあ、ディズニーもあるけど。
うん。そっか。なるほど。
で、俺その、まあ、アジア圏のとこも行ったりするから、うん、そしたらアジア圏に行くのって関西の方がアクセスいいから。
うん、あ、そうなんですか。
そう。
それ関空とか。
関空の方が便利や
ね。あ、そうなんや。
うん、
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
すごいな。
そうなんですよ。だからね、もう本当にね、もう僕はくどいくらい言いますよ。美男美女が東京に集まりすぎて。
でも美男美女が東京に集まるじゃないですか。
はい、
田舎に美男美女がいなくなることによる弊害ってなんかあるんですか？
なんか、
テンションが上がらへん。
あ、それはある。
テンションが上がらへん。
絶対上がらへん。
そう
なんだ。なんか結局ほら、そのみんな、その異性の目を気にして、
うんうん、
おしゃれするってそういうことやねん。
ああ、そうか。
で純粋にファッションに興味があるとかって、やつなんかおらへんと思う
ね。そうなんですかね。
音楽始めるきっかけもそうやんか。
ああ、まあそうね。それは完全モテるためっていうのはありますけどね。
絶対そうやんか。だって今でこそほら、ヤブズ .com でこんな、なってるけど、
うんうんうん、
ギターを最初に触ったヤブ少年は、そんな気持ちやったから絶対違うと思う、
ね。違う。そうね。確かにその時、ギターを触った時はもう絶対俺モテるって思ってたもん。
うん、山崎少年もドラムうまかったらモテる思ってたもん、
うん。そうでしょ？そうそう、確かにそうだよ。
うん、 絶対そうなんですよ、う
ん、ほんまやね。あ、そっか、だから動機づけ、人生を生きる上での動機づけにはなるのか。
そうなんですよ。でこうやっぱり東京行ったら戻ってきにくいような状況がすごい多々あるから。
そうなんですか。なんでなんですか、うん、それは。人間関係がそっちでできるからってこと。
そういうのもあるし、で仕事がその向こうの方がやっぱり全体的に経済の規模とかもでかいから。
あ、そうですよね、確かに。だから回ってる仕事を拾うっていうのはやりやすいんですよね、東京の方が。
そうなんです
よ。で一回そういう風な仕事をやりだしたら、もちろんね、大阪で新しくね、大阪に戻ってって、もう一回新しくね、うん、開拓しようみたいな、めんどくさくなっちゃうかもしれない、ね、
また一からやらないかんから、うんうん、そういう意味ではすごい大変やし。
あ、なるほどね、
うん、で両方のその何ていうか二重生活っていうのかな、うん、そういう形ができるのが一番理想やと思うんだけどね。
要はある程度そのある程度その東京にフットワーク軽く行く分っていうのを残しておく習慣をつける方がいいか、それやったら
方がいいと思う
ね。いや僕もね、結構ね、周りにピアニストの方とかいらっしゃって、ええ、その人とかも結構ほんま全国各地で演奏してるんですよ。
うん、
でどないしてるんですかって言ったら、ええ、ほんまなんか夜行バスやったり、うん、ローコストキャリアやっけっけ、LCC、そう、LCC、で行ったりとかまあ、して、要はもうこっちで演奏するのに使うお金やったりっていう風なこともあるから、意外に別に安い、交通で行ったら、得るもんも考えたら、トントンぐらいの価値にはなると思うで、みたいな、言ってました。
うんうん、
その人はもう、だから、めちゃくちゃいろんなところでやってて、あ、こんなやり方もあんねや、と思いましたね。
東京地区に地盤を張って、ビターッと張り付いてやるんやったら、向こうに住んだ方がいいと思うんだけど、
うんうんうん、
あちこち移動生活が多いっていうんであれば、うん、必ずしも東京に住むことにこだわる必要は、ないというか、
うんうん、
まあ、僕のね、後輩のバンドも全国ツアーしてた時に、うん、ずっと大阪に住んどったよ、
うんうん、
なんで東京行けへんの言うたら、うん、全国で車で回るから、うん、大阪起点にした方が福岡、うん、東京とかって考えたら距離が真ん中やから移動しやすいんですよ。
そういうことなんや、
うん、
あ、そんな考え方もあるんね。
年間のツアーで多い時やっぱり300本近くやってたけど。
あ、そう、偉いやってんね、
うん、
そ
う、へ、大阪拠点やったら真ん中にちょうど大阪に家があるから、
うんうんうんうん、
家に寄りやすいんやって。
うん、
で東京にあったら、その福岡東京の一直線だけで限ったら、うん、端っこになっちゃうから、
うんうん、
行きにくくなるって九州
の方に。そうなんですよね、うん、確かに。で九州と東京と大阪ってね、あとまあ名古屋とかもそうなんですけど、
あ、
割とそのね、できる場所が多いところってその辺りですからね。
そうですね、
これ考えたら確かに九州まで行くことを考えるといいですよね。
そうですね、うん、
そうか、そうなんですよ。まあ、たまたまそんで、今度僕も九州行きたいな、みたいな。なんかフェリーで演奏できるやつある。
阪急フェリーやろ。
そうそうそう。あれやりたいな、つって。
俺5年前あれほんまにやろうもとって。
うん、うんうん。
で、ちょっと調べよう。また最近ちょっとその熱が上がってきて。
ホームページ見たんですよ、最近僕。
あ、そうなんや。
でもあれって、わかんないですけど、僕噂で聞いたのは、あれ演奏したら、別にかなり安くかタダかで行けるみたいな話を聞いてたんですけど。
あ、そうそう、船代だけがタダになるんだから。
ね。いや、それがね、あれね、ホームページ明記してないんですよ。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。だから、阪急フェリーのやつ見たんですけど、
うん、
え、これ、どうなんで、やってる人から聞いたらそうやでって話は聞くんですけど、
うん、
実際その実情は謎だな、つって。いや、言うたら、打ち出し方としては、
うん、
船の上で演奏しませんかとしか書いてないんですよ、あれ。
あ、そういうことね。
そうそうそうそうそう。まあまあまあ、そっちの方が賢いでしょうけどね。それでもやりたい人を募った方がトラブル絶対ないですもんね。
そう
ね。
確かに、ただや言うたら、
そうそうそう、
裏があるから。
そうそうそう。ね、
で、またとんでもないのが来られる
んですよ。そうそうそう、そうなんですよね、
うん。ちょっと僕らやりましょうよ、
船。ね、面白そう、面白そう。うん、
やりますよ、僕、ボンゴ持っていきますよ。
うんうんうん、ね、僕も多分ギター弾けるし、歌えるから。ね、なんか面白いかも。
完璧じゃないですか。
うん、ね。
船の上でやりますよ。
ね、美味しいもん食べて帰ってきたらね。
ね、もつ鍋食って帰ってこようよ。
そう。貧乏旅行には結構いいかもね、でもそれって。
だから、どういうこと？ 0 泊2日とか0泊3日とかでしょ？
うん、そうそうそう。
船中泊になるから。
うんうんうん、うん。
完璧やんか。
ね最高じゃないですか。
そうや。俺だってシンガポールとか1泊4日で全然平気や。全然平気やねん。
マジっすか？
全く平気やな。
そうなんですよ。まあね。まあまあ、一極集中の話からだいぶそれちゃったけどね。何の話だったっけ？今なんか盛り上がって思ったわ。
なんか阪急フェリーで、
うん、
まあ、ええか。
ああ、そうそう。まあ、要は、その大阪を起点にすることによって、九州とか行くことができるよっていう風な利点もある人もいるってことですよね。
どこに店持っていくかなんですよね。
うんうんうん、
で、その今、ミュージシャンの中、
うん、
ジュディマリのタクヤさんなんかも、
あ、言わんといて、言わんといて、俺どこに住んでるか、俺、それね、なんかで呼んでん、俺。ね、知ってるでしょ、答え、山崎さん。
あ、僕は知ってます。
そうでしょ。細
かい住所は知らんけど。
うんうんうん。 長野県か広島か福岡がもうわからへん、覚えてない。どっかそう、都心部じゃないとこに住んでるのは知ってんの、俺なんか呼んでん、それ
音楽の活動拠点を移して
中国でも中国やったんちゃう、あの中国地方やったんちゃうかな、
まあ、まあ西の方ですわ、
西の方、
うん、西日本のどっかなんですけど、
そうなんですね、うんうん、
でそ今なんかその特に北京とか上海とか、うん、台北とかが、うん、音楽シーンが急激に上がってきてるから、
うんうん、
東京にいたら距離が遠いから、
うん、
西の方にいると行きやすいっていう、
うんうん、
でそっちをベースにするんやったら、
うんうん、
西側、日本の西の方にスタジオを構えてしまってやった方が、うんうん、東京の今の仕事の制約がなくなるから自由に活動できるっていうメリットもあるし、うんうん、アジア圏に出やすいっていうのもあるから、うんうん、っていうのでどんどん東京から出るような流れを今作ろうと。
ああ、なるほどね、うん。やっぱ視点の持って生き方なんですね。
特にやっぱ中国なんかもう共産主義の国やから、
うんうん、
国が、もうそれは天安門事件の頃なんか、ロックは禁止やーって、うん、ロック演奏しとっただけでボコボコにされとった時代なのに、
うんうんうん、
今なんかもどんどんやれ言うて、
うん、
もう成功したやつにはもうお金バンバンバンバン出すような国
に。中国ってミュージシャンに、あの、ミュージシャンをサポートするあれがあるんですね。
今はもうそのロックの勢いは止められへんから、それやったらもう自由にやらして、外貨獲得できるなら、やれと。
ああ、そういう感じなんですね。うん、
へ、流れがもう天安門事件の頃と180度変わってしまって
る。全然違うんだ。
全然違うから。
へえ、そうなんや。
今も中国ロックのシーンがもう急激にグッと来てるから。
そうなんや。
アジア方面ってやっぱ面白いですよ、音楽シーンは、うんうん。僕もやっぱりちょこちょこ行きますけど。
うん
うん、
どこやっけ、なんか台湾かなんかにライブよくしに行ってる日本人の人めっちゃ多くないですか？
ああ、多いですよ。僕の周りでも。
なんか台湾のなんとかフェスみたいなやつにめっちゃ行ってるんですけど、あれって。なんかそういう流れがあるんかな？
多分そっちの方に出ていく流れとか。で、その台湾とか香港とかで活動してるミュージシャンの人が日本に来たりとか。
うん、うん、うん
うん。僕友達とかもやっぱその、香港とかから来て、
うんうん、
日本に来て、一緒に演奏したりとかもしてるけど。
ああ、そうですね。うん、へえ。
だこうそういう意味では東京にこだわる必要ってどんどんなくなってきてるなっていうか、うん、
あ、そうか、なるほどね。
飛行機の値段も下がってきてるし、
うん、
で音源送るだけだったらもうネット発達してるからパンと送れるから。
そうなんですよね、今どこだと送れますもんね、うん、
で自分たちで自由に発信できる時代だから、
うん、そうなんですよね、アピールもできるし、うん、
その何千万何億稼ぐってなったらまだ話は変わってくるかもしれないけど、うんうんうん、普通に活動する範囲やったら全然もう、
うん、なるほどね、うん、僕東京住んだことないけど、まあ山崎さんとか東京ずっと住んでたからね。
僕は
そう、特にそう思うんですよね。
僕はそう思いますね、うんうんうん。どこにゴールを持ってくるかっていうか、
うんうんうん、
とにかくやっぱりでかい金を稼ぎたいって言うんだったら、
うん、
向こうのそういう組織に入ってやらないとダメだろ
う
し、
うんうんうん、
やっぱり純粋に作品作りをしたいとか、好きな仲間とプレイしたいっていうんであれば、うんうんうん、僕はこだわる必要ないと思うし。
なるほど。
うん、
つまりもあれですね、美男美女は地方に戻ってきたらいいんじゃないか
と。そういうこと、そういうことや。戻ってこなあかんねん。
なるほどね。
そうや。
僕でもね、こう今日はあの地元の三田市からね、その、まあ、神戸まで、新神戸まで僕今日はあのバスで来たんですよ。
ああ、はいはいはい。
ね、あのバスで、高速バスっていうの乗って、普段は僕、神戸電鉄っていうの乗って、で、まあ、神戸まで来るんですけど、珍しくそうやってバスで来たらね、
はい、
それはそれで綺麗な人いっぱいいたよ。綺麗な人いたよ、ほ
ん
と。
うん。でも確かにその、なんか、この東京一極集中が言うても、うん、関西でもね、やっぱり、特に阪急電鉄の沿線は綺麗なと、
うん、
多いですね。
そういうことか。だからあれなんか、今俺、いわゆる一極集中で言ったら、東京と、そう、東京とに美人が多くて、今そうじゃない側にいるかなって思ってたけど、
うん、
別に田舎やけど、割と美人が多い沿線を俺使ってるから、
そうそうそう、
だからたまたまいること多いんや。
ただ北信の、
うん、
美人の多いエリアに住んでるし。
ああ、そっか、そっか、そっか。
で、俺の、うん、今この移動してる範囲とか。
うん、
阪急。
あ、そうですね。確かに、そうそう。だから、割と別に美人全然おるやんって俺思ってたんですけど。
阪急一極集中です。
そっか、そっちは
怒ってません。
怒ってないやろ、別に、絶対。絶対、ちょっとそこはテンション上がってますやん、もう。
阪急でも神戸から京都まで広いからね。よくちゃうよね。
そうか、そうか。そうやね。自分が使ってる沿線が割と、そうなのかも。美人を見る機会が多い沿線なのかもな。
まあ、あとは単純にストライクゾーンが広がってきてると
か。ああ、わあ、めちゃめちゃ、いや、どうやろうな。それは、どうなんやろ。うん、どっちかわかんない、それは。うん。
でも、どんな人が好みかって、もう、年取ってきてまた変わったりするからね。
全然変わりますよね。
全然違うもん。
うん、
もう、だって、中学生の頃と考え、思い出したら全然違うもんな。びっくりするぐらい違うもん。
そうだよね。まあまあまあ、そうだね。
そうなんですよ。特攻は、ポッドキャストキーステーションに全世界へ配信しております。
はいね。
はい。
ほんまに。
あの、学生の時に結婚式の関係のウェディングのアルバイトをやってまして。
うんうんうん、
で、なんかまあ結婚式披露宴とかね、こういうのはなんですけど、うんまあ、誰飲んでても、かわいい場合そんなせえへんじゃないですか。
まあそうっすね。
まあ、入場して、うんうん、ケーキ切って。
まあ、形式はありますよね、同じような感じでね、流れて変わって、う
ん。あの、フォーマット一緒なんやねんけど、うんうん、なんか出てくるスピーチも同じようなやつやし、うんうんうんあの、新婦のお手紙も同じようなやつやし。
うんうんうん、あとは、あの、新婦の友達の、何その、余興
余興。あ、そうそう。テントウムシの様の花。で、たまにこの、新郎の友達で、はいうん、あの、おかしな奴らが来ると、うん、ちょっと新郎をいじる奴がいるんですよ。
あ、なるほど、ね。
ちょっと悪口っぽく言う奴が、うんうん
はいはい。
こういう人が来ると、ちょっとね、うん、まだちょっと違うかなと思う。
興ざめになっちゃうわけ。
まだいいかなと思うんです
けど。あ、まだいいってことね。その、あの、OK。まだマシってことです
か。あ、まだマシ。まあ、
その新郎をいじる感じやと、まだ空気的に、まだ大丈夫や。
まだマシか。
あ、そうなんですね。
あの、ああいうところって、
なんか赤いやつあるんですか、なんか
持ち上げるばっかりのやつあるやんか。何々君は本当にいいやつで
信頼されてる。ああ、まあまあありますよね。うんうん。
もうそんなおもんないやん。
あ、なるほどなるほど。あ、そっちの方が多いから、そっちの方が退屈じゃないかって。
そう。
ああ、そっかそっか。
そうね。
うんうん、うん。
だって俺同級生の結婚式、おもろいやつおったもん、一人だけ。
そうなんですか。
うん。カツオの叩きを、
うん、
あの、宴会場でやるやつとかな。わら持ってきて炙っとるやつとかな。おった。
ケーキの代わりにみたいな。
ケーキの代わりに。ほんで、途中、出席者立たされて、
うん
うん、何や思ったら、ケーキ入刀ってナイフを入れる、
うんうんうん。
あのシーン、ケーキ入刀のシーンで、
うんうん
客電バーン落ちて、
うん、
ケーキ入場言
う
て、
うん、
ワゴンに乗ったケーキがシューって出
てきて。割とあれですよ、お金かけてるのか分からないけど、変わったことされるんですね。
なんか、うん、その面白くしたいっていうのもあったのか分からないんだけど、うんうんうんうん、ちょっと印象には残ってるね。
なるほどね。うん、で、その新郎新婦的にケーキがこう出てきたわけや。
入場。そうそう、ケーキが出てきて。
うんうんうん、
もうケーキの方が目立っとったから。
まあ、そりゃそうだね。へぇー。趣向をこらえ。それはでもその、新郎新婦のが考えたアイディアでやってるんですよね、きっと。
あれ多分新郎やろな。
ねえ。
俺の連れやから。
そうか、わかるんや。
うん、
そんな感じ。
あんなことするやつあいつしかおらんわ。
なるほどね。
うん、そうなんですよ。
うんうん、
で、その結婚式、ね、披露宴でも、やっぱり、その、どういった演出するかっていうのも、すごい大事やと思うし、
うん、
その中でも僕はやっぱり、司会者の人の技量とか、
うん、
司会者 の, あのパーソナリティとか、すごい、またこれも、結婚式のカラーを左右する重要な要素かなと。
ああいうのってね、いわゆる式場の中に司会専用の人がいる感じですか？じゃなくて、ブッキングされてくるんですか？その司会の人が。
ああいう司会者の人が所属してるプロダクションみたいなのは、うん、芸能プロダクションと同じような感じのものがあって、
ああ、そう
そこに所属してる司会者の人が何人かいて、そこから、式場に派遣されていくっていう。
あ、そうなんですね。じゃあ、式のお抱えの人がいるわけじゃなくて、
はい。
そうやって、毎回、まあ、お得意さんはあるやろうけど、毎回、いついつの分頼むわーってなるんや。
そうなんですよ。
あ、そっか。へー。
で、結婚式の専門の MC の方が、やっぱりいるんですよ、
ねうんうん。ああ、そうなんですね、うん。あ、そうなってんねや。で、いろんな専門の MC の人が、とかもおんのかなその、言うたら、その場所によって。
場所によってはいると思います
ね。なんか、僕もね、そのサンダーで、その、まあ、野外ライブとか、定期的に企画するようになったんですけど、
ええ、
その時にやっぱり司会の人どうしようかってなった時に、どこに頼もうってやっぱ悩んじゃうんですよね。
あ
だからそんなんがあるんや、やっぱ。
そうですね。司会者の人が所属するようなところが。
うん
で、司会者の、うん、司会、の MC 専門でやってる人とかのところに頼むと、
うんうん、
まあ間違いなく、いける
ん
かなと。
ああ、そうなんですね。うん、
で、こう喋る人でも、例えば普通のアナウンサーの人が、
うん、
もう、
うん、
一応まあ MC でもあるし、
うんうん、
あとはそのラジオの DJ をやってる人とか、
あこういう、まあまあ、いわゆるその喋りの、喋りをなりわいにしてるタイプの人が、結婚式に来るパターンもある、
うん。パターンもあるんですよ。でもジャンルがそれぞれ違うから、
うん、
じゃあドラム頼もうって、ロックドラマ読んでくるのか、ジャズドラマ読んでくるのか、
うんうんうん、
これでも全然仕事内容変わってくるから。
まあそうですよね。うんまあ、それによって、ジャンルにもよって多分カラーってかなり変わりますよね。
全く変わりますね。うん、僕はやっぱり、その3パターン経験しただけに。
ははは
うん、
3パターンってどういうこと
か。パターン1が、その、うん結婚式の司会をメインでやっている司会者の人、
うんうん。ああ、司会者。いわゆるその、専門のプロの人がいるんですね。うん、
まあ、これが大多数なんです
か大多数。うん。あ、そうなんですね。
ほとんど結婚式はそうですね。
僕が見てるのじゃあ派遣されてきた結婚式の司会のプロの人なんですね。
そうです
僕がいつも見てるのって。
もう、十中八九そうです。
そうなんです。へえ。
で、もう一個のパターンが、うん、 局のアナウンサーの人が MC をしてる場合、
うんうんうんうんうん、
まあ普通にそのニュースとか読んである人がやってる場合、
うんうん、ああそうなんですね。
でもう一個がラジオの DJ をやってる人が、
うん、あ、さっき言ったらその3種類、そのが3パターン、
3パターン、
ね、ああなるほど、
それぞれみんなカラーが違うなと。
へえ、そうなんですね、面白いな。
違いがやっぱりありますよ、うん、それぞれカラーが出ますけど、
うんうんうん
うん、
やっぱそのなんですか、その専門の人がやっぱりうまいことやっぱりやるんですか。
やっぱり餅は餅やっていうように、うん、結婚式は結婚式の MC の人が僕はやるべきかなと、
うん、
個人的な思い入れとかがあって呼んでるケースもあると思うんだけど、そうでないんやったら、あ、やっぱり専門の人の方がいいなと。
局のアナウンサーとか呼ぶのって多分その専門の人たちを呼ぶよりも高いんですか。そうなんですか。
どうなんやろうな、ま
あ、そのランクによるのか、それも
個人的なそのつながりで呼んだのか、うんうん、そういうのもあるかもわからへんねんけども、
うんう
ん、アナウンサーってやっぱりそのニュースを読んだりとかするのがメインやから、
うんうん、
その切らずにしっかり時間枠で収めるっていう、
うんうんうんうん、
ところに能力として長けてるから、
なるほど、
その盛り上がる盛り下がるっていうこの式全体の抑揚をつけるっていう部分ではちょっとこう、うんうん、専門の人と比べて劣るのかな、
うん、あ、まあもちろんね、専門の人ってそれでここはこうやってグッていったねとかっていう風なに慣れてる人たち
です
よね。まあそりゃそうか、
うん、であとこうアドリブがちょっとやっぱ弱かったりとか、
うんうんうん、
で枠内でこう無理やり、ちょっと無理やりこう軌道修正しようとしてるのとか、
うんうんうん、
でももうプロのその専門の人は自然と戻そうとする
から、うん、ああそうなんですね。
そういう違いを、
滑らかさがあるんですね。
ありますね。
ラジオ DJ の人とかでもやっぱ上手い人上手いんですか。やっぱ
あの喋るのは確かに上手いんですよ、
うんうん、
で 3種ともみんな上手いの上手いんだけど、
うんうん、
ラジオ DJ の方って例えばその番組でもずっと自分がメインの DJ で喋ってはるから、
うんうん、
結婚式だろうが、うん、番組、ラジオ番組だろうが、自分がメインやと思って喋ってまうんですわ。
うん、ラジオ DJ の人が
結婚式の。
ああ、そう。
だから、こう、新郎新婦で目立ってしまうっていうね、う
んうん。声も通るし、つって。
めちゃくちゃ通るし。声通るし、明るいし。
そうですね、
うん。ここちょっと押さえて。
ニュートでーすって分からへんけど。
こう、はーっと声を、ニュートでーす
って
こう、張るから。
そうなんや。
で、ちょっとこの乾杯の発声の前はちょっと落としてもええんちゃうとかいうところが。
うんうんうんうん、
あのプロフィール紹介とか落としたらいいところでもちょっと張りすぎちゃうかって。
ああそうなんですね、うん、まあそれはやっぱその結婚式に挑んでる回数の差なのかもしれないですね、それは、
うんうん、やっぱりジャンルの違いが、
うん、山崎さんその何回ぐらいそういう現場見てるんですか。めちゃくちゃ見てるんですか。やっぱり
僕は結構やっぱり何百と
見てるんですね。
へえ、見てるんで、うん、いろんな結婚式でも行ってますよ。
うんうん、
うん、
そうなんや。
と友達が司会してるやつとか、
うん、
あ俺もやったことあるんだけど司会、
うんうんうん、
でもとその手作りでやってる式、うん、
友達が司会って割とあの二次会とかで司会するじゃないですか。
二次会では言わんねんけど、
うんうん、
まあ、俺
披露宴でそれがあるんですか。
普通に俺やれ言われて、めっちゃ緊張したもん。
今高砂の席を通ってどうこうみたいなこと言うんですか。
そうそうそう。でこれは言わなあかんなと言って
すごいな。
そうそう、
うん、
で最初なんか 1.5 次会や言うから、
うんうん、
な二次会かな
って、まあ、気楽な感じで引き受けたってことですね。
引き受けた
よ、うんうん、
ほんで行ったらちゃんとした場所や
って、うんうんうん、
もう貧血起こして倒れる
な。そうだね。
後でお前ちゃんと言っとけって、うんうん、怒ったけど。あれ難しいわ。
でもさ、あの、二次会の段取り組むの結構かかりません、あれって。
あれは大変やな。
そうでしょ。だから、うん、披露宴とかもやっぱ割と準備してったんじゃないですか。
やっぱり準備せなあかんな。
そうなんですね。なかなか大役でしたね、それは。
二次会の構成も全部仕切ったことあったけど、しんどかったなぁ、大変やった。
俺多分それ無理やからなぁ。僕、どっちかって言ったら僕は、なんか余興とかを絶対頼まれることが多いんですよね。なんか演奏してや、みたいな。そうなんですよ。大体僕はそこが自分の、あの、仕事の山場やといつも思ってるから。
うん。そうやな
ぁ。はい。結構多いですよ、僕。
余興終わるまで甘飲んだらあかんしな。
飲んじゃいますけどね、そうなんですよ。
進めよんねんな。
そう
お前緊張しとるやろ。うん、飲めや
ん、うん、
とか。
そうなんですよ。するかとか思いますけど、なんか、はい、そうなんですよ。なかなか、
うん。そうなんですよ。
いいな、楽しいな。で、結構だから、その、変わった、その、結婚式。で、はい、まあ、変わった披露宴みたいな。やっぱ、そんな、さっき言ってた、その、友達のカツオのやつとかもそうなんですけど、他にも結構あったりするんですね。
そう、僕は、その、MC はしてないんだけども、その、音響のスタッフでやったやつやったら、
うんうん、
あの、一回ね、その、田舎の方の結婚式場で、
うん、
やったやつで、あの、全部 100% 手作りでやってる。
はあ、はあ、
あの
すごい、
お花とか、
うん、
あんなんも手作りでやってて、
うんうん、
でお金もその両親からもらわずに自分たちで集めてやる
ん
だから、
うんうんうんうん、
普通結婚式ってフランス料理がコースで出てくるんねんけど、
うん、
その予算がないから、うん、イタリアン。
いや、安いのですか？
イタリアンってちょっと安いんよ。
へ
ぇー。俺は珍しいのイタリアンなんやと思って。
あ、結婚式ってイタリアンで珍しいんですか？
あんまりないな。
あんま気にしたことなかった。じゃあ、普段食べてんの多分フランス料理なんや。
フランス料理か、大体フランス料理か、あの、若い席かどっちかやわ。
あー、なるほど。
ほぼフランスやな。
でも確かに若い席ってあんまないかも。なんか、うん。
あの、ね、ほんま完全にその、新式から始まって、うん、その、もう 100% 和式でやる場合は、
うん、
そういうのもあるけど。
なるほど、ね。
まあ、ほぼフレンチやな。
そうなんや。
で、そう、手作りでやるから、こう予算とかも決まってるから、
うん、
その中で自分らで出せる料理のものをやって、
うんうんうん、
で、一番仲の良かった幼馴染の男の子が司会してとかっていう。
そうなんですね。
うん。その、なんかちょっと表現としてちょっと良くないと思うんだけども、
うん、
まあ、一見見た感じはすごいチャチい感じ、
うん、
俺もそのエピソード聞くまでも知らんかったから、うんうんうん、チャチいなと思ってたけど、後でそのエピソード聞いてちょっと感動した。
あ、
うん、あ、なんかこういうのっていいな
そうですね、
自分らで全部作るっていうか、
うんうんうん、
その気持ちがすごいこもってるっていうか、う
ん、まあそうですよね、うん、だってだいぶめんどくさいですもんね、それって。
あれは大変やと思うで、
ね、いわゆるその、あのお金のコストかけへん代わりに自分が動くコストをめちゃめちゃかけてるってことですね。
めちゃめちゃ動いてるから、ね、
それはだってすごいな。
ケーキも友達が偉いって思ってきたんちゃうかな。
そういうのいいですね、なんか、うんうん、
だからそのプロの人が焼くのに比べてちょっと形もちょっとね、
うんうん、
あのちょっと良くなかったりすること
があるでもいいですね、
それがまた良かったりね、
うんうんうん、
そうなんですよ。
いいな、俺もなんかそういうの結婚式な、1年に1回行けばええ方やからな僕は。
そうやな、1年に1回、1回か2回ぐらいかな。
そうですね、
うん、うん、
そうや、今のところ行く予定がないんでね、その今友達とかもうね、30の半ばになると、
もう第2波が終わる頃な
の
かな。
ね、確かにもう一気になくなりましたね。
ね、
うん、
もうだっておっさんやからね。
ね、そうですね。
そうですよ。
余興もうちょっとしたいな俺
余興はしたいな
余興したいなそうそう、
余興あったら呼んでください
ね、ということでね
はい、そんな感じでございました、はい、
そんな感じでございました、
はい、
なんか異様に盛り上がってしまいましたね。
そうですね、まあとにかくハッピーウェディング、
ハッピーウェディング誰がやねんって話
というわけで、
はい、
お相手は山崎と
ヤブでした。どうも、
失礼します。好きに走ってきたけれど、だけど今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今伝えたいんだよ、幸せにすることが全てだと。様々な